夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
ムードの作り方。
ついに彼氏できちゃった。
そうなんだ。
でも彼氏奥手らしくて。
あ、それは女性からは難しいよね。
恋愛にとって大切な要素の一つがムードです。
うん。
お互いに好き同士であっても、次の段階に進むときにはムードが必要不可欠です。
そのムード作りに欠かせないのが暗いところです。光が遮断されることによってムードが作られていくのです。
人は暗いところに行くと自然とムードは出来上がります。
うん、
暗いところでは近くにいる人以外の存在が希薄になるため、二人きりの空間が演出できます。
例えばバーやレストラン、公園や海辺などでも明るいところだと他の人が気になりますが、暗いところだと他の人が気にならなくなります。
さらに暗いところに行くと、人は誰かと触れ合いたいという気持ちが高まります。
うん、
昼の明るいところと違って見えるものが減ることにあり、寂しさを感じ、それが一種のムードとなり、人と触れ合いたくなるのです。
ですので、初めて手をつなぐとき、キスをするとき、抱きしめるときには、ぜひ暗いところでムードを作ってから臨んでください。特に男性は、初めてのキスはいつ、どこでと事前に考えているもの、デートのプランの中に夜の海辺とか夜景を見ながらとか、しっかりと事前に組み込んでおきましょう。
さあ、今回の気持ち、
暗いところでムード作りを。
あれですか、富士急の千日紅と
か。ああ、まあ暗いだね。暗いとは思うけどね、ムードは作れないんじゃないかな。
まあ、第三者が入ってきます
ね。そうだね、ムード作ってるそばから多分脅かされると思うよ。
追っかけられます、
ね。まあ手をつなぐとかだったらいいかもしれないけど。
ドキドキはします、
ね。違うドキドキだね、完全にね。
そっか、難しいです、
ね。難しいですね。あれ？あれ？
うさぎの壁よ。
はいはい。
さあ、2月もとうとう下旬になってしまいました。
ね、2月26日配信ということでございます。
はい、はい。なんと今年、うる年なんですよ
ね。おお、そうだ。
2月29日があります。
ね、はい。
うん、
2月29日なんかちなみに記念日あるんですか。
あるんです。
あるんだ、あるんだ。ほう、4年に一度なのに。
ね、うん、ニンニクの日。4年に一遍にしか来ないよ。
ふとぅ
なんでだろうね、なんでこの日にしちゃったんだろうね。
まあまあ、でも語呂はね、
うん、
ニンニクですからね。これ以上ないね
ですね。
ニンニク、それはニンニク料理とか。
伝統ニンニク卵黄、あのあれだ、なんかね、あの健康補助食品の会社が。
あ、なるほど。
よくね、 BS の CM とかでやってるやつですね。
ちなみに他にウルード氏ならではのやつないですか。
あとは跳躍の日。
跳躍、
うん、
跳躍って何。
飛ぶ方。
あ、うん、跳躍するってことね。
うんうん、
なんで
説明が長いです
じゃあいいや。
いいですか。
はい、あの皆さんでお調べいただくという方向でお願いします。
あ、富士急の日なんだって。
はい、
富士急、4年に一度の富士急の日には、富士急ハイランドが入園無料&特別イベントを実施する。
マジか、すげえじゃん。
面白いね。
それ面白いね。
うん、
富士急は行ったことありますか。
ない、
ね。え、ないの。
ない。
一回もないの。
近くは通ったことあるけど、入った覚えがない。
マジで。
うん、
富士山とか乗ったことないの。
ない。
戦慄迷宮とか
行ったことない。
マジか。
だってお化け屋敷も怖いし、ジェットコースターも回転するのは酔うから乗れないんです
よ、ね。何しに遊園地に行くのじゃ。
え、観覧車に乗りに行きます
観覧車が一番好きです。
そうですか、はい、コーヒーカップもダメ。
コーヒーカップはもう一瞬で信号です、ね、
それはまあ俺もダメだけど。あ、そう、え、全然ダメ。ジェットコースター系、
あのね、ディズニーランドとかの回転しない系は大丈夫なんですけども、ビッグサンダーマーケット回転した瞬間に、うん、あのグロッキーです。あと乗り物乗るとか乗らないとかそんなんじゃないです。
そんななんだ。
ベンチで死んでます。
マジか。あ、まあじゃあ、あんまりベンチは楽しめないかもしれないね。パレードとかだけになっちゃうからね、ちょっと難しいかもしれないですけど。
あとお化け屋敷はもう多分無理です、うん、怖い、もう脅かされるの。
え、自分で乗っていくタイプはない？
あ、大丈夫です
。歩いていくの
は歩いていくのダメです。
追っかけられるのもダメ。
追っかけられるのもダメですね。
あ、そう、そうだ、まあ、スピネスメイキは行ったことないんですよね。一回行ってみたいんですけどね。
どうなんですかね、まあ、リタイアのお部屋とか、
うん、そうそう、一応ここからリタイアできますよっていうのはあっちこっちにあるから、それはいいんだけど。そうか、
お化け屋敷大丈夫ですか？
うん、まあ脅かされるとびっくりはするけど、うん、でもそんなに
一緒にいる人叩いたりしない？
しないね。なんで叩くんだ。絶対ユキと一緒に行きたくないわ。
戦いに行こう。
嫌だよ、嫌だよ。なんでもお化け屋敷でもそっちの方が怖いもんだって、どう考えたって。
笑いながら叩くから
一人入りなさいよ。じゃあ
ないよ、叩く人いないと怖いもん。
いやいや、お化け屋敷の意味よ。叩かれるために入るんじゃないからね、あそこはね。そっか、うん、まあ、観覧車はね、高いところが苦手なければ全然大丈夫ですけど。え、じゃあバンジージャンプとかもダメ？
まあ、多分ダメです
ね。え、でもバンジャンプ回転しないよ。
だって下で揺れるじゃないですか、もうその時点で多分4。
それもダメなのか。
そう、
あ、そうか、
そうなんです。三半規管が弱すぎて、うん、あれもダメなんですよね。画面連動で椅子だけが動く。
はいはいはいはいはいはいはい、はい、
あれはすごい、もう地面しか見てないです。あと案内かな、
もったいね。
案内かなって。
なるほどね。あ、じゃあちょっときついかもしれないですね。
そうなんですね。遊園地がそんなそそられないという。
そうかそうか。
だってあの馬のメリーゴーランドさえも酔ったから
ね。マジで。それは相当だね。
まあ、ちっちゃい時はまだ平気だったけれども、うん、大人になって乗った時に、うん、馬から下ろしてくれってなってた。
馬から下ろしてくれって言われながら。普通さ、大人になった方が三半規管が鈍くなってさ、大丈夫になってるもんなんだよ。
私逆。
なんでだよ。
ブランコ乗って酔ったからもうあかんわってな。
どんだけ繊細な大人なの。すごいね。
あの何こいでたブランコ。
もうダメ。
もう空まで届きそうなくらいこいでたのに。
ああ、やるよね、こうやってブーンってね。
めっちゃ酔ったから。無理だわってな。
繊細。
びっくりした。
ユッキー繊細。
ちょっとショックだった。
そうなのね。
ショック。ブランコさえも乗れないなんて。
マジか。この間生まれて初めてバンジージャンプやったんですよ。
ああ、
うん。超楽しかった。
へえ。
しかも2回もやった。飛び
すぎじゃん。
すげえ楽しかったです。でもまあそこは。読売ランドにあるバンジージャンプなんですけど、うんうん、まあ、25メーターぐらいとかだったかな。全然高くなくて、そうで一緒にいた人にじゃあ今度は渓谷、あの渓谷にこう橋があってその上から飛ぶやつが40メーターぐらいあるから、そこ行きますかって話をして、行きたいですね。楽しいバンジージャンプ。
本当、まあ、気もつけないで。
死ぬじゃん。バンジーじゃねえじゃん。
バンジーじゃない、
ただの飛び込みでしょ。
そうだね、
そうだね、じゃねえわ。
滝に飛び込むやつとか
死ぬねえ。あんた自分がやらないからって好きかって言い過ぎだからね。本当に
自分ができないから進めようかな。
いやいや、進め方おかしいでしょ。せめてロープつけさせてよ。本当に
か、じゃあしょうがないな。
なんでしぶしぶなんだよ。わかんねえわ。
はい、まあね、2月29日、いつも2月少ないですけれども、
そうですね、
1日得した気分で、
はい、
ウキウキと過ごしたいと思います。
はい、
はい、さあ、ゆっきり的お知らせは、うん、各週金曜日に青空学園文学部配信中です。
はいはい、
水道火曜日には4コマ漫画も配信中。
おい、
そして水曜日は木桜すいちゃんの日、うん、ぜひね、秋田に行って美味しいもの行って食べてください。
はい、よろしくお願いします。
あと猫峰ゆきなちゃんもよろしく。
よろしくね。
ガイル君なんかある？
はい、まだまだお知らせをしますよ。
はい、
3月8日から、3月10日までいよいよ来月ですね、下北沢シアター711にて、レコード1964という作品に出演させていただきます。全10回公演で、チケットはですね、一般で3800円となっておりますが、1日だけなんと金メダル割ということで3300円の日が、6日のですね、2時の回ですねございますので、もし、ちょっと高いなと思う方はこちらの回も狙ってみてください。なかなか面白い話になってますので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、はい、というわけで
けでお相手は相葉由紀子と
篠崎大輝と
アベルちゃんと
ガエル君でした。
それではまた来週、
バイバーイ。